もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
申し訳ございません。お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、69歳です。
69歳。結婚してます？
しておりましたが、主人が3年ぐらい前に亡くなりまして。
そうですか。
はい。今は一人暮らしでございます。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
とても恥ずかしいんですけども、
はい。
主人の荷物をなくなるってことで、ちょっと、見ちゃいけないってこういうふうには言われてたんですけども、見てしまいました、
はい。
整理しようかなっていう気持ちもありましたので、
はい、
そしたらとてもとても見てはいけないものを見てしまいまして、
はい、
ちょっとショックを受けまして、はい、未だに引きずっておりますので、
はい、
どうしたもんかなっていう気持ちでお電話しております。うん、
はい、見てはいけないものっていうのはどんなようなものですか？はい、
私と知り合う前に、
はい、
たくさんの女性と交際してて、
はい、
その中の交際した人のお手紙とか、
はい、
写真とか、
はい、
あと旅行行ったホテルの領収書とか、
はいはいはい、
あの2人で行った汽車の切符とか、
はい、
あとその、ま、お付き合いした女性の方々が、
はい、
ま、子供さんのいる奥様とか、
はいはいはい、
うん、私の想像してる主人とは全然違いますので、
はいはいはい、
シャイで無口で冗談も言えなくて、ユーモアもないし、お世辞も冗談も言えないような人なので、
はい、
とてもこういうことをしてきたような人に思えないと、
はい、
もう人妻も結構たくさんおりましたし、年上の人妻とか年上の看護師さんとか、
はい、
そういったこともあれこの人がってことで大変ショックを受けまして、
はい、
あともう一つのショックなのは、私と交際しているときに私がこのように生真面目なもんですから、
はい、
私恋愛したこともなくて初めての人だったもんですから、
はい、
そういった深い関係にはならなくて、
はい、
それで、まあ、純愛みたいなことがずっと続いてくれたんですけども、
うん、
その間に私の前に知り合った女性で結婚までしたかった女性がいたらしいんですけど、
はい、
その女性とまた復活してたんですね、
はいはいはい、
それでね、
はい、
最後の方の介護もやっぱし前みたいに一生懸命にはならなくなりまして、
はい、
ですから亡くなる時も本当普通ならありがとう今まで、ね、お世話になってそういうふうな言葉を言いたかったんですけど、
はい、
ふんっていう気持ち半分ふんってざまみろみたいな気持ち、
うん、
もうちょこっと出てきたりと、うん、もありましたし、
うん、
それで今ちょっと心痛めております。
それでご主人はあなたより年上ですか？同い年とか。
いえ、7つぐらい離れておりました。
7つぐらい上ですか？
はい、そうです。
わかりました。それでさっきのあなたの話だと、まあ、あなたは見てはいけないものを見たと言いましたけれども、
はい。
あなたとの恋愛でね、
はい。
あなたのご主人が求めていたのはどういうものだったかな、っていうようなことは考えたことあります？
多分だと思うんですけど、まあ、そういった過去にそういった感じの女性たちとばっかしのお付き合いだったから、うん、結局私真面目で、
はい、
それは言ってました、真面目で固くて家庭を守ってくれる人、
はいはいはい、
そういう人が希望であったからお前を選んだってことは聞きましたけど、
はいはいはいはい、で先ほどその年上の人妻とか奥さんとかが多かったっていう、おっしゃいましたね、
はい、
ご主人はその女性というよりもすごい甘えていたっていうことはないんですか？
この方主人は早くにお母さんを亡くしておりますので
、
末っ子なんですね、
はい、だから母親の甘えが満たされてなくて、そういうものを求めていて、男と女としてお互いに好きだったっていう人たちではないと思うんですけれども、どうですか？だからそのね、会社でもすっごい真面目だったと思うんですけれどもね、
はい、
で仕事もきちんとしてたと思うんですけれども、
はい、
人生全体がものすっごい虚しくて、何のために生きてるか分からなくて、生きてる目標も人生の意味も何にも分からなくて、ものすごいその無意味感に苦しんで、その無意味感を一生懸命いろんな女性と関わることによって、その無意味感から気をそらしてたと思うんですけどね。
ああ、そうですかね。 ね。
そのとにかくあなたのご主人は生きたっていう実感が一つもないまま、
はい、
ずっと真面目に生きてきたんですよね。だからあなたから見るといろんな女性と恋愛してるようですけれども、
はい、
心の触れ合った女性っていないと思いますよ。
ああ、そうですか。
で、今日のあなたの相談っていうのは、今もう悔しくてどうしようもなくて、3年経ったんだけどまだ悔しくてどうしたらいいかっていうことね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
ありがとうございます。
こんにちは。
すいません、お世話になります。
あの、いい、今日あなた責めるけれども、はい、これで立ち上がってほしいんですよ。
はい、
いいですか。ご主人様がもう仏様になってるんですけども、はい、今の話の聞いてるとまだご主人様あそこに生きていて、こういうことしてるんだっていうことでね、生きている人に対して不満をぶちまける相談なら理解できるんです。
はい。
ね、だけど亡くなってるんです。でも亡くなってもまだこれだけの怒りは何だろうっていう、その心の整理ができていないから、
はい、
現実の中で過去のご主人様の怒りを出してるんですね。
そうだと思います。
ところがですね、はい、あなたの中にご主人様が女性と遊んだっていうこと、
はい、も
う怒りと、もう一つは、あなたの後悔ですよ。
はい、
という申しますのはね、今日一番私は聞きたかったのは、ご主人様がこれを見ないでねって言った時に、
はい、
あなたはいつ、どんな気持ちで、それをあげたのか、それがあなたの全部の全ての心なんですよ。ご主人様が入院なさってから開いたの、それは。
入院して退院してきましたね。
退院してきました。その時は知らなかったのね。
その時は見ておりませんし、はい、あと2ヶ月ぐらいしか持たないのかなっていう時にちょっと見ましたね。
そのちょっとってことなんです。ちょっとという言葉はちょっとなんです。でも常にご主人様が健康でいらした時もその玉手箱ですね、いい悪いも、それはあなたは意識してたわけでしょ。
そうですね。
ずっとそれを見ていて、怖いものパンドラじゃないんですけども、何が出てくるか怖いから、蓋をして置いといた。
はい。
でも、ずっとそこに寝かしたものがあった。
はい。
それがあなたの心なんです。そして、このご主人様は、はい、その、あなたはパンドラの箱を開けなければ、ご主人様はこれだけ自分に対して、不義をしたっていうことは、あなたは知らなくて終わったわけでしょ。
あれがなかったら、見なかったら私は、
そうでしょ、
最後にありがとうって言えたのにと思いましたね。
なぜ、全くご主人様がそれだけあなたがね、ここまで憎しみを持ってるものを、彼が箱の中に押さえて封印したっていう、彼の愛を感じませんか、あなた。これだけ嫉妬するっていうことは、ご主人様が間違いなく自分を愛してたと思っていた、裏切りの恋が許せないんでしょ。
でも主人は亡くなる前に一度もお前とは離婚したいと思ったこともなかったし、そういうふうな気持ちでいたんだってことは言っては
と思いますよ。私はね、このご主人様が目で見えるものってあるでしょ。
はい。
目で見えるものが全てかってそうではないんです。あなたは目に見えるものを全部生きり立ってるんですよ。でも私はよくあなたがね、
はい、
その箱を開けるまでご主人様がほんの少しでもあなたに感じさせなかったということは本当に父で家庭を守ったんですよね。本当に優しい人ですよ、この人。でもう一つです。先ほど言いたかったのはね、あなたがもしかしたら今言わないけれども、あれ、あの箱おかしいなってあなたは思った。その性格が今回災いしたんですよ。なぜあなたはそのご主人様を信じていたならば、見ちゃいけないっていうこの箱を見たら、こんなのが出てきたと。これはどうなの、事実なのって聞いてたら、あなたはこんなに苦しめなかった。
開けてみたってことは主人に言いました。それで、何なのこれって言ったら、お前卑怯だな、開けてみたのかって見てしまったわよって言って、何なのこれってひどいねってふうには言いました。
どうしてその寝方するの。そしたらその時に悲しいってなぜ言わないの。私もそういうことがあるかもしれないけども、この年になって初めて分かったのは、
はい、
嫌だなと思ったことは 素直に嫌だなって言おうと思ったんです。これは悲しいよと思ったら、ね、悲しいって言おうと思ったの。
そうですね、その通りですね。
だって、そんなメンツをね、かけた年代ではないんですよ。20代、30代だったら意地もあります。でも、これから自分が安らかに行きたいと思うときにね、嫌なものは嫌でしょ？
そうです。今までそういった、なんて、全部吐き出すとか、うん、自分の感情を素直に吐き出すとかっていうことがなかった。
ご神様は今日教えたんじゃないの？で、私が言ったのはね、ご神様、君これからね、感情的とかね、目に見えるだけを動いちゃダメだよってことです。で、あなたがここまでね、亡くなってまでご神様思ったの、ご神様が早く気づかしたかったんですよ、あなたに。で、今までやったことは絶対に良かったんです。すべてが。今日からやればね、今日から仏様に対して、ご神様に言いたいこと言うんです。この、パンドラ吐きましたね、箱を。
はい、
私はあの時こう言いたかったのって、こうだったのって。毎日毎日。でもね、お父さんって。私はお父さん大好きよってことよ。で、最後はね、お父さんよく見なかったけども、見ないことも悔しさの裏返しね、愛情の。と言って、毎日お茶をあげればいいんじゃないの？
そうですね。
ご神様が全部胸の中に収めて、言わなかったことも愛です。夫が好きだってことは感じますか？
感じます。
好きですか？
好きなんです。大切な人だったって亡くなってからしみじみ思ってます。
今日の電話は自分が夫を好きだったってこと。亡くなった夫を生きている今、現在いると思って逆上するぐらいにあなたが好きだっていうことを今日教えられたってことですよね？
はい。
そしたら今日からぜひお仏壇に手を合わせるときの心は違うでしょ？
そうですね。はい。
じゃあ、加藤先生に伺いますね。
はい。はい、すいません、ありがとうございます。いいえ。
あのね、はい、さっきあなた全部吐き出せなかったって言いましたね。
はい。
で、全部吐き出せなかったのは、はい、夫との関係以外の全てを含めて、はい、あなたの人生で、
はい、
常に全部を吐き出さなかったんじゃないですか。
幼少の頃から自分を抑えて、
そうですね。
親に口ごたえもせずに、
うん。
我慢して、
うん、
そういったことが多々ありましたし、
ずっとずっとそうして自分で
ない、ずっとそうでした、はい、
自分でない自分で生きてきた、
我慢して我慢してきました。
そうです、もう我慢に我慢を重ねて今まで生きてきたの、つまりね、今まであなたは自己実現してこないで生きてきたんですよ。自分でない自分でずっと生きてきたんです。夫との関係も含めて全部。そしてその欲求不満はものすごいです。
はい。
今あなた夫に対する恨みつらみ、見てはいけないものを見たと言って、
はい、
今の苦しみの全ての原因をご主人にしていますけれども、
はい、
今の苦しみを全ての原因をご主人にしていたら、
はい、
あなたは死ぬまで恨み続けます。だから今日はこれでもう具体的にね、どうしたらいいかっていうのを原先生に伺いましたでしょ。
はい。
そしてあなたの苦しみの原因も分かりましたでしょ。
はい、分かりました。
これで解決します。
はい、
本当に幸せになってください。
はい、分かりました、ね、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。苦しみは神からの贈り物、逃げなければいつか幸せになります。